井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで井上先生、はい、今日はですね、どうしても私からもちょっと懇願もしてですね、
そうですね、
ゲスト出演してもらいたいということでお呼びした方を早速ご紹介させてください。
はい、
今日のゲストは一般財団法人日本的 M&A 推進財団の白川理事長にお越しいただいております。白川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はありがとうございます。
お二人はね、以前ゲスト出演もね、一回させていただいてますからね。はい、2年ぶり半ぐらいですかね。
あ、で、あとまあ、その現場であんまりお話できなかったけど、ポリミディでね、お会いしていたりして。
そうですね。
はい。
そんな背景もあるところなんですけど、今日はですね、白川さんがですね、もうずっと活動としてはやってきておりますが、やっぱりこの今、特に去年2024年、M&A の業界においていろんな事件がね、起きて、テレビだったり、まあ、ダイヤモンドとかもいろんなところでメディア報道までされるに至ったんですけど、それも本当にまだ氷山の一角。そして、マスメディアまで出たにもかかわらず、知らない人がまあ多すぎるということもある中で、さらにですね、いろいろあって、その問題がまた見えにくくなってるっていう、ちょっといろいろ実情もあるんですよ。っていうのもありますので、特に井上先生のね、番組のリスナーの皆様、非常にお勉強とかもされている方多く、頭のいい方も多いので、ちょっとこのあたりはですね、ぜひ知っていただきたいということも踏まえて、今日は白川さんに来ていただいております。
はい。ありがとうございます。
ということなんですけど、どっから行きましょうかね。はい、いきなり業界の問題だみたいなの入ると。
で、私もね、ぜひ、やっぱりこう、ゲストでお話しいただきたいなと思ったのは、今、遠藤さんが紹介いただいたみたいな、そういう問題が実際起きてるなっていうことなんですけれども、やっぱりなんとなくね、なんていうのかなか、すごく直接的に関わらなければ、M&A ってちょっと自分の違うところの世界の話みたいに思ってる人も結構いると思うんですね。
そうですね。
うん。でも、私なんかもちょっと感じるのが、意外にもう身近に迫ってきているって感じがするんです。
そうですね。
うん。なので、それはきっと、ここのね、私の番組のリスナーの方なんかも、感じてらっしゃる方もいると思うので、で、じゃあ、M&A ってどういうことがすごく、正しいとかっていうよりも、なんだろう、どういう考え方をベースにしとかないと危ういのかっていうことを、やっぱり皆さんに知っといてもらいたいから、そのあたりで、ぜひぜひね、今、白川さんが、やっぱりこう、皆さんに、世の中にお伝えしたいことっていうのを、もうここでね、お話しいただきたいなと思いますね。
はい、ありがとうございます。多分今井上先生言っていただいたみたいに M&A って自分とはあんまり関係ないかなと思う人が多いのはどうしてもこう大きな企業の戦略であったり最近はなんだイトーヨーカドーとかセブンイレブンとかホンダと日産がみたいな話とか、なんかそういう話で聞くと自分とは関係ないのかなっていう思いがちだとは思うんですけど、まあ、僕もねこの仕事する前はずっとそう思ってた部分もあるんですが特に最近はその去年問題になったそのルシアンとか東京ファームっていうところは事業承継型の M&A っていうのが非常にまあ身近になってるテーマになってくるんですよね。で後継者がいない会社がどうしても多いから後継者いなければその事業の価値を次世代に残したいと思えば第三者に承継してもらうしかないというところで、M&A っていうマーケットが今活況になってきてるとという話になっていて、で、その活況であるがゆえに、いろんなプレイヤーというか、そこに思惑を持った人たちが参加してき、で、そこでいろんな問題が、だから起こっちゃってるっていう話なんですけど、で、当然ですけど、M&A は、売り手さんと買い手さん、という、まあ、承継者と非承継者っていう人たちがいて、で、この人たちが当事者になるんですけど、 当事者だけではなかなかこの専門的な契約書を作ったりとか、それこそ企業価値をどう測定していくらで売買するのかみたいなことが必要になるので、そこで支援者っていう存在もこう登場人物の中にどうしても出てくるんですけど、
はい、
この支援者が今非常に大きな、なんていうか問題を引き起こしている要因に、トリガーになっているのはここなんですよね、
うん、
でここのことをぜひ皆さんにはよく知っておいてもらうっていうことと、でうちはさっきの文脈だと後継者がいないっていう話だと、いやまだ若いからとか、うちは後継者がいるから関係ないっていう話ではなくて、今度はさっき言った買い手側、引き継ぐ側に回るっていうことは当然経営戦略として考えてほしいっていうところもあって、中小企業白書を見てたら非常に面白いんですけど、 M&A を実施した企業と実施していない企業の対比っていうのもデータで載ってて、明らかにこう実施した企業の方が、まあ、当然ですけど会社を引き継ぐわけですからね、売上も伸びるし利益も伸びるしっていう成長曲線書くなら、確かにその事業戦略っていうのは小さな会社でも僕の事例でよくお話をする年商2000万以下の牛乳宅配事業でも買った会社が非常にそれによって成長することができたとか、小さな会社だからこそむしろ M&A っていう引き継ぐっていうことをしっかり経営戦略として考えた方がいいのかなと思ったりするっていうこともあるので、うん、皆さんに本当に関係がある今テーマなんですよっていう話になってくるんだろうと思いますけど。
そうですね。
なんかここまでの話を聞くと M&A が重要で、日本の今の証券問題においてもすごく大事な一つの手段であるというところで、うん、ぜひどんどんやっていくことも、ね、必要なんじゃないかというふうになりそうですけど、でも注意しなきゃいけないというのが今あると思うんですが、
ええ、そう、それがまさにさっきもう一人 の, キーポイントになるその支援者という存在で、ここが日本のこの小さな M&A も含めて仲介方式っていうところで非常にこう M&A のマーケットが大きくなってきたっていうことと、それともう一つこの M&A を支援するのにやっぱりものすごく高度な法律的なこととか財務的なこと税務的なことっていう専門性が絡むにもかかわらず、そこに資格制度とか業法っていうようなものがないから、極端に言うと詐欺みたいなことが非常に、まあ去年も実際事件で起こっているけれども、それを働いた人が別に罰則を受けることなく明日からも同じ顔をして仕事ができちゃうっていう今状況があるっていうのは、うん、法律の問題とか資格の問題とかそういうところが一個あるんですよね。でそれと仲介っていう問題がどうしてもやっぱりこう大きく取り上げられてくるところが、僕は見ていて、この業界にいてもう10年以上見てきてあると思っていて、仲介の何が問題かというと、一言で言っちゃえば それこそ企業価値に光が当たらないっていうことになっちゃうんですよね。
ほうほうほう。
仲介者が自分の報酬を得ることが第一義の目的になってしまうんですよ、仲介方式っていうのは。
それは人格の問題は置いてってことですか？
人格はもちろん、人格、そこで働いている人がどんなにいい人でも立派な志を持っていて
でも
仲介方式っていう方式で支援をしようと思うと、支援者は依頼者に寄り添うことができないんですよね。わかりますかね。売り手さん買い手さんの間に仲介者っていう支援者が一人入りますと、そしたら売り手さんとか買い手さんが M&A やったことがないので、自分はどうしたらいいか教えてほしいんですっていう、当然でもっと自分にとって有利になるにはどうしたらいいですかわからないんで、うん、教えてくださいって言われても仲介者は原則としてそれを教えちゃダメなんですよね。なぜなら、うん、売り手に有利なことを教えるっていうことは買い手にとって不利益になる可能性があるわけですから、そうすると仲介者って双方から報酬をもらって双方に貢献しなければいけない立場なので、どちらか一方に資するようなことを原則としてしてはいけないから仲介者なんですよね。
うん
うん、
なのでじゃあ依頼者の支援をするんじゃなかったら仲介者は何をする人ですかっていう話になると、マッチングをして、マッチングをすることで報酬を得るっていうことに絞り込まれていくので、
うん
うん、この事業を残すであるとか、この事業の価値はどうかとかいうことに基本的には触れては逆に言うといけないっていう話になってしまうわけですよ。
おう、
うん、
じゃあ善良なるプレイヤーがどんなに一生懸命誠心誠意やろうとも仲介モデルでやる以上それが叶わないという構造的問題があると。
うん、誠意を持ってやろうとしたら心が張り裂けそうになると思います。
そうですよね、うん、やっぱり売る側は自分たちが作り上げた価値を、まあ、ある種お金という対価に変えて提供するけど、ね、買い手側はその売り手側が作ってきた価値そのものではなくて未来のためにそれを使って事業を展開するっていうちょっと違う価値、価値基準みたいなのもありますもんね、
は
い、
ありますね、
うん、
もちろんだから、事業の価値って金銭的に置き換えることにももうどうしても限界があるし、うん、別に売り手にしてもですよ、まあ、これ現場でもよくあるんですけど、あの買い手さんなら金額的にはそんなにこだわらなくても行き継いでほしいっていうことだってあり得るわけですよね、うん、お互いに話している中で、うんうん、そしたらもうじゃあ金銭的価値に置き換えるっていうこと自体があんまりその重要性がなかったりしていくわけで、うん、じゃあ価値って何なのかっていうことにこう言語化して絞り込んでいくっていうことができていくのはその会社にやっぱり寄り添って支援していかないと無理なんですよね、うん、
そうですね、
はい、この前も僕売り手さん側のアドバイザーとして買い手さんと面談したんですけど、
はい、
話している途中でいやあなたそれなら買わない方がいいと思いますみたいな話を売り手の社長が横にいてドキドキしていやいや白川さん本当にいいのそれみたいな僕のアドバイザーだよねみたいなでも社長にとってこの事業大事でしょとそしたらこれいい加減なところに買われてダメにはしたくないですよねって言うと、うん、それはもちろんそうですってだったら本当にこの人がいいのかっていうのを話聞いてたら僕やめた方がいいんじゃないかと思うんですけどっていう、うん、それがね仲介だとやっぱりマッチングして
その発言ができない
なんぼ、うん、できない できないししないと思いますね、
うん
うん、
そうですね、
井上先生ここのあたりどうですかやっぱり価値というねキーワードはすごく大事にされてると思いますし、
うんすね、やっぱりこうその事業ってやっぱそのね広く言えば世の中に対してどんな価値提供できてるのかっていうことだし、事業承継者がいないからじゃあ畳むのかっていうエンディングストーリーを書いてないっていうことはやっぱりまあもちろん社員さんのことももちろんあるでしょうけれど、まあ、これは大事だと思ってるっていう思いもあると思うんですよね。ということは、そこが分からないで交渉しちゃうとどうしてもやっぱり金銭のやり取りと制約するかしないかみたいなことだけに焦点が合わさっちゃうのは、まあ、ある意味いかんともしがたいところなんだろうなと思うんです
ね、はい、なのでそういう、M&A を起とする買う側であろうが引き継ぐ側であろうが引き継いでもらう側であろうが、うん、その時に仲介が必ずしも全部悪いっていう話ではなくて、うん、MA のことをちゃんと分かっていたり非常に短いターム期間の中で M&A をしなければならないってなった時には選択せざるを得ない場合もあるとは思うんですけど、もう一つの方法としてちゃんとそれぞれに寄り添う売り手さんに一人買い手さんに専門家が一人寄り添う、まあ、アドバイザリー方式っていう言い方をよくするんですけど一般的にはそういうモデルもあるわけで、だから、うん、なんとなく今の世の中見てると仲介方式しかないっていうような間違った情報というか認識をされているような気がして、
支援者がその情報しか出していなかったらなかなか知る由ないですもんね。
そうですね、だってね仲介業者が他の方法もあるから検討してくださいとはなかなか言わないですから、
ね、自分は やれないですけどってことですよね、
うん、なのでどうしてもこう その情報が広がっていかないっていう今問題があるんですよね。
なるほど、
はい、だからアドバイザリー方式っていうのもあるんだよって、どっちを選択するかをちゃんとまず手前の段階で考えて、じゃあ自社はこれでいこうっていうことを判断した上であればもう それはもうその判断でいいんだと思うんですよね。選択ができないことが問題だと思いますね、
うん、
これは井上先生ですね、私ずっとブランディング的な仕事もしておりましたけども、音楽業界でねずっといらっしゃっていろんなメディア活動をされてきた井上先生なんで、すごくイメージ湧くと思うんですけど、この仲介協会というのが昔あったんですよ。M&A 仲介協会と。で、この団体がですね、今年の1月に、この団体を作っているのは仲介の大手3社あたりがこう活動して作っているんですけども、まさに仲介を進めている会社の方々が、去年、 今先ほどあった東京ファーム事件とかルシアン事件、中海でいろいろ問題が起きたよという結構風潮が出たタイミングで、今年の1月にですね、名前を M&A 支援機関協会というリブランディングする名前になっておりまして、中身の活動が一切どうやら変わってないみたいなんですよね。
まあでもそうでしょうね。まあでも、だからなんていうのかな、多分ね、なんかちょっとこう、今こう、ふっと浮かぶ話なんで、正しいかどうかわかんないんだけど、M&A っていうのは、M&A という言葉かなが、ちょっとね、主役になりすぎてる気がしていて、
うん、
もっとどっちかっていうと、やっぱり事業のリレーでしょうみたいな感じの匂いが、ちょっと強い方が、そのためにじゃあ支援って何なのっていう、そのあたりをこう、なんかこう買収するとかね、なんかちょっとネガティブなイメージもちょっとついちゃうんじゃないかなと思うんで、
そうですね、
なんかその辺がね、世の中的にもうちょっとこう ある種啓蒙されなきゃいけないところですよね。まあ、もちろんおっしゃる通り、白川さんもおっしゃる通り、仲介が悪いわけではなくてね、仲介というところで陥りやすいことがあるっていうね、
そうですね、
でも正しくというよりはより適切なのは、それ買い手売りでそれぞれにちゃんとアドバイザリースタッフがいることじゃないのかなっていう、ここすごくわかると思うんですよね。
白川さんご自身も仲介がダメっていう話は一切されてませんもんね。いろんな選択肢がある中でアドバイザリー方式もあるという選択をちゃんと社長さん経営者たちができればいいんですけど、それを知らないままに動いて結果蓋開けたらってことに陥ってしまうので、ただこれを知る機会がないんで、こうやって伝えていかないとというちょっと葛藤があり、今こうやってね、井上先生の番力も借りてちょっとお話をさせていただいているという背景ですかね。はい。
M&A っていうもの自体でね、私確か白川さんの番組を聞かせていただいたときに、買い手の支援っていうところで、買い手に対してやっぱりある種の教育をしていくっていう話があってね、アドバイザリースタッフが。で、それは何かというと、自社の事業をどう発展させていくのかが中心にあって、そのための選択肢に M&A っていう方法があるよねっていう文脈で中指導されていて、はいはい、すごくいいことだと思うんですよね。だからやっぱり世の中のいろんな事業戦略を立てようと、拡大させていきたいな事業と思ってる人たちは、選択肢の中にそういう戦略があるんだっていうことを覚えた方がいいし、でそれをどうやって考えるのかっていうね、
そう、ゼロ一で自社で準備していくのも確かにあるんですけど、今これだけ後継者がいなくて、で歴史の中でそういう自社が欲しいものを培ってきてくれた会社があるんだとしたら、そこを引き継ぐことでさらに価値発展させていくことで、自社が時間を買ってより短い時間で成長できるモデルがそこで描けるとしたら、曲線がそれが一番やっぱりこうお互いに本当ウィンウィン、さらに社会にとってもいいから三方よしっていうのが実現するマッチングになると思うんですよね。
なんか私なんかもね、印象としては、なんか私せっかくなんでね、私のこの番組聞いてるような、もし経営者なんかもいたら、自分には関係ないじゃなくて、戦略の一個として考えたらどうなのっていうことで言うと、おそらく、確かにと思えれば思うほど、じゃあなんかいい情報はないでしょうかっていうところに行くと思うので、やっぱりそういう情報を持ってる方ところへ接点を持つっていうことがすごく大事なんだろうなと思って、だから白川さんたちがやってる財団のね、活動っていうのはすごく大事なんだろうなっていうふうに思いますね。
今井上先生言っていただいたみたいに、いい情報っていうのが、だから自社にとっていい情報は何かっていうところをちゃんとこう研ぎ澄ましていくと、その出会いって実現の確率って高くなると思うんですよ。よくあるのが、なんか儲かりそうでいい安い案件あったら持ってきてって、いやそんな都合のいい案件があったら僕が買いますみたいな、ね、
そうですよね。
そう
なんだよね。だからなんかこう不動産投資みたいに考えないでほしいんですよね、 M&A。
いやもう本当そうですね。はい、
そんなちょっとお話をしている間にですね、もう時間も近づいてきたんですけれども、
はい、
そういったこの活動を今ですね、MA 推進財団の活動の中で、かなり、いわゆる、わかりやすい、上場企業みたいな方々もものすごい賛同してですね、今、そこの、役員の方々も、 今度リアルでその場で喋りますよみたいな形で今進んでいるんですね。具体的にはアメックスの方であったり、あと大塚商会の方、あと東京会場の方々も、それこそボードメンバークラスの方々が登壇するよという話になってくぐらい、今白川さんの活動にはすごい賛同いただいているという背景があって、4月の10日ですね、木曜日の16時から18時にですね、オンラインとリアル両方で、リアルは国際フォーラム有楽町さんですけども、イベントされるそうですので、ちょっと簡単に白川さん、ご説明いただいてもいいですかね。
そうですね、やっぱり今まで我々の財団もずっとこう実力があってなんぼだと思ってたので、水面下でずっと一生懸命活動してきてたんですけど、11年経ったところで皆さんにしっかりこういう団体もあるよっていうことを表明して知っていただく機会にしようということで、4月10日に、初めてなんですよ、こういう形でしっかりやるのがですね、東京国際フォーラムの方で100名ぐらいしか入らないんで、あとはオンラインでもやりますから、でどんな団体なのかっていうのをぜひですね、M&A のための団体ではなくて、今日ずっと井上先生も言っていただいた、ここの事業とか企業の価値を次世代にどう残すかっていうことをテーマにした団体なので、そういう意味では M&A と、さっき遠藤さん言っていただいたみたいに、関係ない人たちもそのテーマなら我々も乗ってくるよっていう人たちが、ちょっとびっくりするような人たちが今一緒に輪の中に入っていただいてるんで、そういうことを感じていただけるんじゃないかと思うので、ぜひご参加いただけたらと思います。
ちょうど参加の対象者というのが経営者関係なく、それこそご家族に経営者の人がいるんで、父ちゃんじいちゃん心配だからちょっと俺代わりにみたいなのも全然 OK というふうに言ってくださっておりますので、ぜひですね、何か今の話を聞いて引っかかりがある方は、ぜひね、リアルで参加できるのであればリアル、オンラインであればズームですかね、URL いただけるというふうに伺っておりますので、目的の趣旨からしても有料でセミナーやりますみたいな話ではなく、無料だから参加してくださいって話では一切ありませんけども、無料で受けれるということですので、興味ある方はぜひ、概要欄の方に URL 貼っておきますので、そちらの方からチェックいただいて、でもし見つからない場合は、日本的M&A推進財団で引いていただきますと、ホームページに、新会員制度説明会という表記になっております。はい、決して説明会始まるって感じではありませんので、ご安心いただいて。
タイトルが悪い。
はい。いうところですかね。補足ありますか、はい、大丈夫ですかね。ということで、井上先生、最後になんか皆様に一言でいかがでしょうか。
はい。ちょっとね、今日は平川さんもお呼びしたんで、少し長い時間になりましたけれども、本当にね、例えば大企業の方の中間管理職の方もね、いずれやっぱりこう事業の戦略っていう立場に行かれると思うので、事業の戦略を練るというところで一つのやっぱり大事な戦略 の選択肢の一つになってきてるんだろうと、時代的にね。だとしたら、その実態とは何かっていうのを早く知っておいた方がいいし、でもう一つ、白川さんの番組ね、とにかく聞いてない方は聞かれたらいいと思うのね。なんでかっていうと、やっぱりその考え方っていうのがすごくベースにあるので、なんていうのかな、ノウハウというよりも考え方の番組をやってらっしゃるので、すごいね、ためになるんですよね。だから単純に M&A の知識を得るということではなくて、やっぱり事業というもののどうあるべきかの考え方みたいなのがすごくあるので、参考にぜひぜひ一度ね、聞いて、いただければなと思いますね。
お二人の共通はね、一緒に食事行ったり飲んだりすると、目の前にいる男たちが泣き出すという共通性がね、二人はありますんで、そういった背景にあるものね、何か感じるものがありますけども、ぜひ皆様、直接会える方は、4月10日参加いただいてお待ちしておりますということで、今日のところ終わりたいと思います。井上先生、白川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。